まりました、超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です、
ね、今回のコロナパニックで、まあ、なんといっても一番大変なのはもちろんこの感染者の方とその周り周辺の方ですよね、
はい、うん、そうですね、
うん、でももうご職業で言えば何といっても医療に関係している方たち、
ね、うんうんうん、医療従事者の方々ですよ ね、 最前線でね、うん、頑張っておられますから ね、
これはもう戦争だっていう方もいらっしゃいますけど、
う
ん、
そうそう、
まさにこれ世界大戦というか、
そうです ね、
ね、
う
ん
う
ん、ウイルスと世界が戦ってるわけで、うんうん、まあ、その最前線に医療関係者がいるわけですよね。
はい、
うん、でね、自己調に参加されている方の中にも、何名か病院に勤めている方とか、
うん、そうなんですよね、うん、
施設に勤めている方ね、はい、実際に僕の弟もですね、うん、東京で福祉施設に勤めておりまして、
あ、はい、
ね、スマホでちょっとメッセージやり取りしてるんですけども、
うん、
まあ、いろんな対策やってるけど、まあ、生きた心地がしないと。
そうですよね、うんうん、
狭いですからね、老人の福祉施設とか、
うんうん、はい、
一人感染したらもう全滅の可能性もある、
そうですね、
はい、
うん、
ということで、まあ、前線で働いてる皆様方には、まあ、ご苦労様という言葉ではとても言い尽くせない、
ね、うん、そうそう、うん、そうなんですよね。
で、うん、ある方の書き込みでね、
はい、
初めて見たワードでフライデーオベーション、
フライデーオベーション、
うん、だから、うん、スタンドオベーションって拍手じゃないですか。
あ、はいはい、
ね、立って拍手、うんうん、だから、今世界でね、このフライデーオベーション、まあ、その医療関係者の皆さんに拍手を送ろうと、
うん、
で金曜日の正午になったら、
はい、
一斉にやろうなんていう、まあ、運動というか活動というか、
あ、素晴らしいですね。
で、動画がアップされてましてね、
はい、
でフライデーオベーションっていうのは先週かな、
うん、
日本で福岡が一斉にやりだしたことらしくて、
うん、
日本ではね、
うんうん
うん、で動画見たら12時になって一斉にみんなが外に出て、
わー、なんか涙が出ますね、
うん、拍手してる映像がずっと流れてましたけど、
うんうん、
ああ、なるほどなっていう、
うん、
もちろんね、この金曜日の午後だけ正午だけ拍手をするという意味ではなくて、
うんうんうん
うん、そういうこのなんていうかな、この、
まあ、エールですよね。
そうそう、
うんうん、
人間が人間にエールを送るという、
うんうん
うん、そういうのを気持ちだけじゃなくて、
うんうん、
実際に行動として、
うん
うん、輪を広げていきましょうと、はい、もちろん医療関係者だけじゃなくて、
うん、
僕らってスーパーで働いてる方、
そうなんですよね、うんうん、
あと宅配してくれる人、
そうそうそう、もういろんな方にね、お世話になってますからね、
そう、
助けてもらって、
そういう人がいて、でこういう時でもご飯食べれてるわけですから、
うんうん、そうです、
全ての人に、まあ、そういう気持ちを持って、まあ、一丸となって、まあ、向かっていこうと、
うんうん、
そういう運動活動が広がってるようなんで、
いや、素晴らしいですよね、それは ね、 ね、うんうん、こういう時に、
そうですね、
本当に、
うん、日本もどこ行っても正午になったら拍手が聞こえるようなことになるかもしれませんけど、
あ、うん、そうですね、
うん、ですからね、まあ、現象世界って、
うん、
また元に戻るってことはないんですね、やっぱり、
うんうんうん、
うん、ですからコロナ発生以前の世界は二度とやってこない、
はい、もうこれね、強烈なメッセージでしたけど、うん、
まあ、その通りですね、
うん、そうですね、その通りですね、う
ん、ですからどうしていくかなんですよ、
うん、これからね、
元に戻そうなんていうことではなくて、
うんうんうん、
だからね、今政治家を批判しているだけにはどうにもならない、
そうですね、もう、うん、言い出したらキリがないですけど、
そうそうそうそう、
もうそ、今ね、もうそういう、
言ってる場合じゃない、
う、うん、言ってる場合じゃないですね、
うん、だからね、これから人間業界のシステムをどう変えていくか、
うんうんうん、
もうこのままじゃダメだってみんな分かってるわけやから、
うんうんうん、
もうね、批判するだけじゃなくて、
まあ、そうですね、もっと建設的に、ね、じゃあこれからどうしたら、ね、どうしていったらいいのかっていうふうに ね、
一人一人がこう真剣に考えてね、 実行する時がもう迫ってきたんじゃないかなと思っています。
はい
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は、番組に投稿いただきました OK さんの、ご質問を取り上げさせていただきます。では秋さん、ちょっと読み上げをお願いいたします。
はい、先日の本人良ければ全てよしを聞いて質問したくなりました。私も何かをちょっと試しては効果がないのですぐに挫折し、次を探すというジプシー状態です。ただその裏には悟りたい、救われたいという思いこそ自我を増長させるので悟りが遠のくという非二元的メッセージ、つまり何かメソッド的なものを頑張ることは逆効果なのではという恐れがあります。何かアドバイスをいただけないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
よく聞く話でね。
そうですね。
でね、僕は18年前に観念浄化と出会って、その後禅、まあ悟りですよね、
はい、
を知って現在に至りまして、途中非二元というものを噛まなかったんですね。で、非二元ってなんだろうって2年ぐらい前にその言葉を知って。
そうですね、最近ですよね。
僕ら最近だよね。
もう
よく調べたらもう十何年前からっていう話だし。
あ、そうなんですか。
でね、本 4,5 冊早速最近読んでみたんですけども、まあ言われてることは、まあ伝統的な禅とほとんど同じ。
そうですね。
でね、ああ、なるほどなと思ったのは、この禅が世界に広がっていってるってことは以前からしてたんですけども、多分それが軸して、西洋で、ノンデアリティというようなブームになって日本に逆輸入されてきたんじゃないかなと。って感じたんですね。
そうですね。西洋化した、合理化した感じで。
そうですね。で、まあ、禅の悟りと非二元の言う覚醒というものは、まあ、同じものを指しているわけなんですけども、
はい。
明らかにここちょっと違うなっていうところがあったのは、そこに至るまでの道のりの話だと思うんですよ。ですから禅には座禅公案サム説法っていうようなね、悟りを求める、修行者を導くメソッドっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
ね、でも非二元を語る人たちの本では、メソッドなんていらない。全ての人間をすでに悟っているのだからと、主張されていらっしゃるようで。
そうですね。大概そういったことが書かれてますよね。だから何もする必要ないんだ。
そう。まあ、それは、それで間違っている、理屈的には間違っていないんですけども。
はい。
じゃあ、どうすればすでに悟っていると思えるのかと。
そこですよね。
僕ね、肝心なところが、ここ、本には具体的に、まあ、ガイドされていないというか。今、すべて今だ、今しかない。愛、すべては愛から生まれている。って、まあ、どの本にも書かれてるんですけど、そんなこと言われても、正直、どうなのよと。それで目が覚める人が本当にいるのかなと。
そうですよね。疑問ですよね、そこね。
ね、だって今って連呼したところで、何も変わんないじゃないですか。
そうなんですよ。
でもちろんマントラ的な効果がありますから、今、愛って言って気持ちよくなることはあると思うんですね。だってお経のように唱え続ければ、
そうですね。
ね、不安な自分って一時的に消えてしまうわけで、でも本質的には何も変わらないじゃないですか。相変わらず不安だし、 いつも何かに対して怒ってるし、
うん、
今よりも良くなりたい。
そうですね、結局何も変わってない、あの自分に気がつきますよね。
ね、そわそわして落ち着かないはずなんですね。
うんうん、
でも不安になるためにこの非二元のメッセージを思い出すというのも、
うん、
ちょっと面倒な話じゃないですか。
うん、
あ、これ今だからってね。あ、これも愛から生まれてるんだねなんて納得させたところで、
いや、これは全部ね、頭の納得ですもんね。
そうなのよね。だからいくら本を読んでも理解して、それを深く深く、まあ何百回読んだところで、じゃあなぜ何にも変わらないのかと言いますとですね、これはもう単純明快な話でございまして、知識と自分の感覚が一致してないからなんですよ。
まさに、もうね、本当その通りですね。
まあ剥離してるんですね、
うんうん、
知識はもういっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
ですから何度も言います、本当口からイカの話でございますけども
口からイカね、はい、
もうタコ通り越したんでね、
タコ通り越して、
リンゴの味はリンゴを食べるまでわからない
うんうん、
僕も途中でも飽きちゃうんですよ、これリンゴぐらいで。
そうですよね、うん、もうね、同じことね、ずっと言ってますからね。
だからね、百科事典でリンゴと引けば、リンゴの知識は手に入るけども、
うん、
実物が付録についてるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、付録はないですもんね。
特別付録なんてリンゴついてないからね。
ついてない、
うん、ですから、うん、知識はあるけども肝心の実感がない。
そう、この実感ですよね。実感がないからね、ほんとふわふわして、
だから腑に落ちないのよ。
うんうん、
うん、だからじゃあ分からないのであれば、
うん、
もうリンゴのことなんて忘れて、
うんうん、
ほっときゃいいんですけども、
はい、
でもなぜか気になって仕方がないね、諦めきれないっていう方もいらっしゃるわけですよ。
そうですね、
そういう人はね、道は2つしかないんですね。
うん、はい、
1つはリンゴを食べた人をリンゴ教の教祖様として奉るか、
うん、ああ、なるほどね、うん、ありますね、
うん、まあ簡単ですけどね、こっちが、
うんうんうんうん、
もう一つの道は、自分でリンゴを栽培して、
うん、
実ったリンゴをパックンチョと食べるか、
うん、
このどっちかなんです
そうですね、うんうん、
諦めにきれない人ですね
はいはい、
うん、でもちろん、
そうそうそう、う
ん、自己調はもちろん後者でございまして、
後者ですね、後者でございます、
うん、ですから、まあ知識の部分というのは、
うん、
もう PDF とか、
うん、
まあ、コラムとかオンラインセミナーとかね、
うんうん、
毎朝届くシガンデマッカーとかね、もうこれでもかぐらいにご用意させていただいておりまして、
そうですね、もう本当に山ほどありますよね、盛りだくさん、
もう嫌っちょうどあるんですね、
嫌っちょうどあります。
で、秋さんが毎月ね、サークルアップ開催してくれてるし、もう自己調に興味がある人のアイテムはもう十分に揃っていると。
うん、もう十分ですよ。
で、あとはパックンチョするだけなんですね。
うんうん、もうそれだけ。
うん、ですからね、自己超越ゲームにとってのこのメソッドというのは、
うん、
こうリンゴの栽培方法なんですよ。
そうですね、うん、分かりやすいですね、リンゴの栽培方法。
そうそう、それが今3つあるんですけども、
うん、
さらに6月のセミナーでこの抑えるだけで瞑想状態に入るという、う
ん、わお、ついに、
超越の壺と呼んでますけども
ついに出ましたか、
うん、超越の壺を公開する予定でございまして、
あ、みんな壺を買わされるんじゃないかと、
うん、あのね、あの宗教が売ってる壺じゃなくて、
うんうん、
まあ体の壺でございましてですね、
はい、
もちろんあの無料でございまして
ね、ご安心を、
はい、でほとんどの方が嘘やん、そんなんあるわけないわと思ってるはずなんで、
うんうん、
実際にやってみて試してみていただきたいと。
あ、楽しみですね。
はい。でね、OK さんの質問に戻るわけなんですけども、
はい、
何かメソッド的なものを頑張ることは逆効果なのではという恐れがありますと。
うん、うん。
まあ、非二元のメッセンジャーがみんな言っておりますと。
はい。
何かアドバイスくださいっていうことなんですけども、
うんうん、
あのね、言葉って便利なんだけども、
うんうん、
デメリットってその言葉が何を指しているのかはっきりしないことなんですよ。
うんうんうん。
うん。ですからそういう意味ではメソッドという言葉は勘違いされやすいワード。
うん。
だから僕も実は使いたくない。
そうですね。
でもちょっと変わる言葉が今のところ見つかってないんで、
ないですね、うんうん、
使ってるんですけども、でもまあ、 非二元の方々が今しかないというのに、
うん、
なぜ今を知るために方法が必要なのかと、
うん、
訴えてるらっしゃるわけですけども、
うんうん、
確かに矛盾してますよね。
そう、理屈としてはね、本当その通りなんですけどね。
そう、う
ん、
今しかないのになぜ今を知るために、うん、メソッドがいるのかと、
うんうんうん、
ですから、その通りでございまして、言葉を変えると、
うん、
温泉しかないのだから、
うん、
いつも温泉に入っているのだと、
うん
うん、温泉に入る方法が今更あるのがおかしいという、
うんうん、
そういうことなんでしょうけども、
でもね、温泉入ってるっていう実感がないとどうにもなんないですね。
それを言ってるわけですね、
うんうん、
だから湯加減の方はいかがなのかと
湯加減はいかがでございましょう。
ああ、もういい湯加減でございます。さすがにこれは悟りでございます、うん、って言うんであればもう何のあれもないんですけども、うんうん、
はい、
相変わらず寒いとか暑いとか、
そうですね、
ちょうどいい湯加減という方いらっしゃらないわけですよね、
うんうん
うん、ですからもし本当に自分は悟っているという自覚があるんであれば、
うん、
もう必ず実相というものがマイホームになっているはずなんですよ。
そうですね、もうポカポカ温まってますから、もう温めようなんて思わないんですよね。
そう、だからね、うん、本当の自分というのは誰でもない純粋なる意識であって、
うんうん、
今この瞬間ですよね、
うん、
今この瞬間は何も存在せず何も起こっていない、
うんうん
うん、だから本当にその今が分かっているのかどうかですよね、
うん、もうそこですね、
うん、言葉ってそこなんですよ、
うんうんうん、
今という言葉は一緒だけども、その指していることを実感してるかどうか。
そうなんですよね、月と月を指す指とは違うというところですね、う
ん、だから、
ね、
悟りって概念ではなくて、
うん、
実際に今見ている風景のことなんですね、
はい、
うん、ですから理屈ではなく理解でもなく実感、
うん、実感、
そうだから、ね、検証体験って言いますけども、
うん、
禅では一時的な非日常体験、まあ、自我脱落体験ですよね、
うんうん
うん、それは一時的な体験であって、
はい、
本当の悟りっていうのはその体験が日常になるんですよ。
そうですね、はい、
うん、でんぐり返るんですね、
うんうん
うん、だから一度や二度検証したところで個人意識というのはびくともしない、
うん、
それだけ自我の重力は半端がないんですね。
うん、そうですね、
うん、でもその体験を自我が掴んで、
うん、
語り始める人が多い。
語り始める、あ、はい、そうですね、
悟りを語り始める、
うんうん、
覚醒はこうだとか、非二元はこうだとか、ちょっとしたことで語り始める。
そう、ちょっとしたことでね、
うん、
語り始めちゃいますよね。
そうそう、
スピーカーになっちゃう、ね、本当やっぱ自我ってね、本当におしゃべりマンっていうかね、
そう、
うん、
自分の ねやっぱりね、
そう、うん、しゃべっちゃいたいん
ですよね。自己主張が強いんですね。
そうそうそうそう、
でね、つい先日もそういう方と長話したんですけども、
うんうんうん、
ほとんど独演会。
あ、そうですか、う
ん、僕は はいとかふーんしか言ってないんだけど、
うん、
もう1時間くらいずっとね、全く人の話を聞く耳を持っていない、だからどっぷり末境の人なんですね、
うんうんうんうん、
これがねものすごく疲れるんですよ。
わかります。
会話じゃないんですよ、
ね、
うんうん、会話にならないんでね、
ならないですよね、うん、一方的にね、
そう、
なんかね、
うん、でまあそういうこの僕も半年ほど魔境にはお世話になった人間ですから
そうそう、
あ、こうやって周りの人間を疲れさせてたんだと、
う
ん、
そうですね、
聞きながら、聞きながら反省しておりましてですね、
はい、
まあまあもうえらい前のことで今更ということもあるんですけど、
うんうん、
思い知ったんでね、聞いてて、
うん、
あ、こりゃしんどいと、
うん、しんどいですね。
はい。でね、本当に座禅を知っている人なら分かっているはずなんですけども、
うんうん、
座禅はメソッドでも何でもないんですよ。
うんうんうん。
うん。座禅
って本当ですよね。だって何もしてないもん。
そう。だからね、座禅自体が今この瞬間であって、
うん、
悟りそのものなんですね。
うん、そうですね。
うん。ですから、外から見ると、
うん、
あ、座っている人のように見えるんですけども、
うんうん、
実際にそこに誰も存在してないんですよ。
はい、そうそう、
うん、だから、うん、その中に入ったら空っぽの宇宙なんですね、
うんうんうんうん、空っぽですね、
うん、それが座禅なんですね、
はい、うんうん、
だからちゃんとした指導者の下で修行をしていれば、
う
自然にそうなるのが座禅なんですね。
うんうんうん、
だから表向きはメソッドというようなワードで紹介しておりますけども、
うん、
実際にやってみるとそれは方法ではなくて、目的地自体であると。
うん、そうですね、
はい。うん。それが自己超越ゲームのメソッドなんですね。
うんうんうん、
うん、まあ説明するとそんな感じ、
はい、
だからねここ最近の二元ブームで良かったなと感じたのは、
うん、
この悟りとか覚醒瞑想という言葉がまあ一般の人に一気に広まったことですよね。
うん、そうですね、随分ねポピュラーになりましたよ ね。
ですから本当の自分を思い出すということは、
うんうんうん、
これは人間業界にとって、
はい、
まあ非常に明るいニュースだと思うんですよ。うん、でも逆に影の部分があって、
モロハの剣と言いますかね、うん、ありますよね。
それがね、うん、まあ何でもありになってしまったことでしょうね。だから一度も山頂に登ったことのないような人が、
うん、
平気でこの山岳ガイドをやっていると。
いや、それ危ないですよね。
うん、まあどこに連れて行くつもりなのか。
危険じゃないですか。
だからね、まあこれからも遭難する方々が続々と生まれてくるはずなんですね。
うん、出ますね。
うん、だからまあ難民の皆様というか、
うん、
だからね、もうそこそこ一冊二冊本読んだら、
いや本当、
うん、あとはね、その本は置いて旅に出てみる。
そうですね、うん、そういくらガイドブックばっかりね、眺めたって。ってね、どうしようもないですからね、実際にね、そうそう、自分でね旅をしてみないと。そう、
写真集を何本眺めてもね、旅の写真集なんか見たところでその旅先のその空気とか、そのとこで食べたものとか、もういろんな感じその感覚っていうのは全くその写真からは来ないじゃないですか。
やっぱりリアルな体感というのはね、得られないですよね。
だから行ったことにはならないんですよ。
ならない。
だから何も変わらないのね。だからね、本質を知り真実を生きてみたい。ね。
うん、
真剣に考えるのであれば、ぜひ本を捨て旅に出てみてください。というお話でございました。さて続きまして今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は恵美子さんの日記からね。恵美子さん、ほら、障害児の福祉施設の仕事をされてて、
はい、
ね、毎日不安や恐怖を感じつつ、
そう大変です ね、
大変で現場で頑張っておられるそうでございまして、
はい、
ちょっと長い日記だったんですが、最後の方に書かれた言葉がありまして、
はい、
それは、普段からなるべく質素な生活を心がけていくことも大切だと思いました。地球にも優しいし、何が起きても大抵のことはそれほど落差を感じなくて過ごせそうです。
はい、はい、
ということですけど、本当その通りでございますってね。
そうですね、その通り、
うん、でね、この危機的状況で、この普段の生活を保とうとするとギャップが大きすぎて、
そうですね、はい、
一瞬でパニックになるんですよ。
そう、
どんな状況でも普段の生活を保とうとする、無理な話なんでね。
無理ですね、
まあ先日ね、食べない人っていう本を紹介しましたけど、
はい、
まあ、いきなり不食なんて誰もできないわけですから、
難しいですよね、いきなり
ね、もう少しずつこの鰹節を削っていくようにね、そんな感じでいいので、衣食住のレベルを落としていく。
そうですね、少しずつですね。
そう、もう極端なん続かないんでね、はい、少しずつやっていく、
うんうん、
でもう一つね、恵美子さんコメント欄に書かれてた言葉なんですけども、 まだまだ先が見えませんね。自分を見るレッスンはすぐにできるので毎日欠かさずやれています。ブレがリセットされるのでとてもありがたいですというね、
はい、
ふうに書いていただきましたけども、
うんうん、
まあ見る見る、ね、うん、場所をできずに選ばずにできる、
はい、どこでもね、いつでもできますからね。
そこがいいところでね、
うん、いいところ、
はい、で、まあ、自己超越が実際に起こりますと、
はい、
この人間業界を超越した世界がマイホームになる、
うん、
うん、ですから本当の自分というのは、うん、無であって人間ではない。
無であって人間ではない、
そう、
うん、皆さんねびっくりしちゃうかもしれないけど、
いえいえもう、
うん、そうですよね。
ここではもうズバズバいきますけどね、はい、過去も未来も生も死もない世界があるんですね、
はい、
うん、そこがね絶対的に絶対的な安心領域、
うんうんうん
うん、ですから平安の中に不安が現れてるんですね。
うん、平安の中に不安が現れている、
うん、それを誰しも実際に感じることができるんですよ。
そうですね、
うん、だから話を信じてくださいということでもなく、メッセージを思い出すっていうことでもなく、
うんうん、
実際に今何が起こっているのか感覚的に分かるので、
はい、うんうん、
ぜひね今大変な中でね、やっていただいてるのを実際によく分かるんですけども、
うん、
その先にね、絶対的な安心領域が待ってますので、
はい、
ぜひ頑張ってね、生活もしながらその中でゲームをぜひ続けてみていただきたいと思います、
はい、
では秋さんお願いいたします。
私はよっちゃんさんの日記より抜粋します、
はい、
思考が現れる瞬間に気づこうとやってみたところ、気づくのは必ず後、思考が生まれた瞬間は無理でした。では気づいている今は、気づいたをやっているだけだわ。思考に限らず気づきはすべて後、やっとわかりましたというようなことが書かれていたんですけど、
はい、
うん、なんかちょっと軽さが伝わってくるね、楽しいあの日記だったんですけど ね、
これね、
う
ん、よっちゃんさんねとんでもないこと言ってるわけですよ、
うんうんうん、
本当はね、
うん、
はい、どこまで深まってるのか置いといて、
うん、
今この瞬間って、
うん、
ほんまに何も起こってないんですよ、
ね、本当にね何も起こってないんですよね、
うん、何もないし、
うんうん
うん、で何かに気づいたっていうんであれば必ずそれは認識であって思考なんですね、
うん、そうそうそうそうですね、
うんうん、何かが起こったっていうのも一緒なんですよ、
うんうん、もう後ですよね、
う
ん、本当全部
瞬あともうだから 0.0 何秒の世界後なんですよ、
うんうんうん、
だからその何も起こってない何も存在していないのが今この瞬間なんですね、
うん、もう完全無ですよね、
そう、それがずっと体感できるのがこの自己超越なんですよ、
うん
うん、
はい、
そうだからね、どんどんどんどん深まっていきますので、
うんうん
うん、よっちゃんさんこれすごいことに気づいたわけですから、
ね、本当ですよね、
うん、これねそこだけをずっと一日中練っていただければ、うんうん、
はい、
うん、本当にドーンといきますわ、
うん、ドーンといきますね、
はい、
うん、時間の問題ですね、
時間の問題です、
ね、
うん、だから頭捨ててね、
頭を捨てて、
うん、もうだからもう気づいたわけじゃないですか、思考で理解できることは
そうそうそうもう
全部過去なんだ、
うんうん
うん、だから、本当の本質は思考では理解できない、
うんうん、
それをね実際に今回気づかれたので、
うん、そう、これは大きなね、
大きな
大収穫ですよね、この旅においてはね、
ただね、うん、あとはそれを本当にできるかどうか、
うんうん、
いつの間にか考えてるはずなんで、
そうそうそう、うん、そうですよね、うん、
思考している時間を全部切り捨てて、
うん、
自由になる時間をこの実際のゲームに転換すると、
はい、
はい、いうことをぜひ頑張って実践してみてください。今週のシガンテマッカ、登山終わればハイキング
楽しいですね。登山終わればハイキング。
はい。まあ、どんな道でもまあ、こんなもんですよね。
そうですね。
ね、基本ってあんまり面白くないじゃないですか。どちらかというと、基本って辛いし、
そうですね、最初のね、基本は一番辛いですよ ね、
つまんないしね、
つまんない、
何が面白いのかも分かんないと、
そうですね、
ですからこの自己調も例外ではない、何をやってるのか、どこを向いて歩いてるのかよく分かんないんですね。で、自我って楽で早い、しかも報酬がでかいものが大好きです。
もう間違いないですね。
でも実際そんなものはない。だって早くてうまいなんてね、まあ吉野家の牛丼のようなものでございまして、しばらくするとまたお腹が空いてくるわけじゃないですか。早くて美味しいけど。だからね、本当に人生を変えてくれるようなもの、そういうものと出会う、そしてそれを、まあ、手に入れると自分のものにするには、まあ、それなりに大変です。
何事もそうですよね。
そう、でも大変な分、基本がマスターできたら、そこから先はハイキングになると。
そうない、そうそうそう、その後ですよね、喜びとか楽しさっていうのにね、出会えるのは
ずっと登山なわけじゃないんですね。どっからかハイキングに変わるので、今ね、なかなか手がかりが、つかめなくてしんどいとか、いう方も多いかもしれませんけども、もう右足左足という感じでね、
一歩一歩、ね、
そう、一歩一歩、交互に出していくと、そんな感じで淡々と歩いていただければ、ちゃんと出るところに出ていきます。
そうです ね、はい、
登山道はずっと登山道であることはない。必ず道はどこかにつながってるわけですからね。
はい、
諦めないで、今日も黙ってわらじ履くでお願いいたします。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。